恵みをいただく御言葉は申命記22章13節から21節までです。申命記22章13節から21節。もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪口を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、処女の印を見なかったという場合、その女の父と母はその女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください、彼は口実を構えてあなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちはこの男を捕らえて鞭打ちにし、銀100シェケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪口を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない。しかしもしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからない場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を打たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、性的関係がいかに大切なことであるのか、男と女のその関係、結婚するということ、一つ体となるということ、それがこのような生き死にを左右するほどのことであること、それゆえみだらなことや、また快楽のために性をもてあそぶということ、それがいかに良くないことであるのか、主よ今日この箇所を通して教えてください。この語るしもべの唇、またこれを聞く一人一人の耳、そして全てこの御言葉に関わる生徒たちの心と思いと体を記憶して用いて、あなたの命をいただき尽くすことができますように、今日私たちを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。こちらもですね、人が結婚した場合、その時、彼女が、その女性の方が処女でなかった、ということで、その、長老たちに一丁紋をつけてくる、そういう、場合について、その時の、裁き方についてここでは記されております。前回のところではブドウ畑に2種類の種をまいてはならないとか、また、牛とロバを組にしてまたならない、要するに一種のものを、それを、 一つにしてはならないということが示されておりましたけども、しかし唯一の例外が夫婦です。結婚関係、結婚関係は男と女が一つになるということです。で、イスラエルにおいては、結婚をするならば、性的な関係を、持たなければならない。要するに性行為はですね、夫婦の間でしか、認められない行為であるわけです。男と女が、一体となる、この奥義は偉大であると、エペソ書に書いてある通りですけれども、それでですね、この、若き男女が結婚して、でそれで、いざ、その夫婦の契りを交わそうとするときに、男の方がですね、口実を構えて、私はこの女を、と結婚したけれども、でも処女の印を見なかったというような場合と書いてあるんですけれども、ちなみに、ここで出てくる処女の印というのは、その結婚した、その初夜の時に、性行為をするとき、女性は血を、初めの性行為の時は血を流すということで、その、血ですね、この中南節の方に出てくる処女の印ですと言って、ね、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。要するに、その血のついた着物が処女の印ということです。でそれで、この女と結婚したけども、でも処女の印を見なかった、どうも、自分と結婚する前に、他の男性とそういうみだらなことをしていたようだということで、長老たちに訴え出てくる場合、その時はですね、その女の方の父は、もし潔白であるのであれば、本当にこの私はこの娘をしっかりと一人の、処女として一人の花嫁として一人の男性に嫁ぐものとして清純に純潔のうちに育て上げましたということであるならば、父親はですね、16節にあります通り、私はこの娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください、彼は口実を構えて、あなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言って、それでその着物を町の長老たちの前に広げなさいと言われております。男性がですね、結婚して途端に性行為をひとたび持った途端にですね、その相手の女性が、嫌いになるという、なんかそういうことが、あるようですね。実際にダビデの息子娘たちの中でもそういうことがありました。第2サムエルの13章の方に書いてあるんですけども、ダビデの長男のアムノンはですね、異母姉妹であるタマルを、すごい恋焦がれたんですけども、でも、いざそのアムノンがこのタマルをですね、力ずくで、計略を図って物に、その、要するに強姦したんですね。で思いを遂げた瞬間にですね、そのアムノンのその彼女に対する、恋焦がれる心は逆に憎しみに変わってですね、ひどい憎しみに変わって、でそれで、もう出ていけって言って、それで、アムノンはそのタマルを追い出してしまったというところがありました。このように男がですね、欲望に駆られて、でそれで、ただ単に性行為を持ちたいがために、こういう、近づいて、いく。でそれでいざその思いを遂げた途端にですね、その女を嫌う、こういうことがあるんですね。世の中においても、今の日本では、婚前交渉はもう当たり前のように行われているわけですけれども、その、男性が、よく女性に、口説いて近寄って、でそれで、もう寝るところまでは本当に女性に、言葉巧みに物を、送ったり、そういった、あらゆる手段を通して、なんとかして、この女を寝ろう、寝とろう、そういうふうにですね、 努力するんですけど、いざその思いを遂げた途端にですね、なんかガラッと変わるようなことが確かに世の中において見られるわけです。でここで今日の箇所でも、人が妻をめとって、でそれで結婚した途端にですね、ちょっとこの女、と結婚してこれからずっと一緒に生活していくのは嫌だ、そういうふうに、ね、思うこともまたあるわけですね。もしかしたら、男性の中でも、ね、結婚した途端にいろいろ見えてきて、でそれでもうこの女とずっともうこれから結婚生活は嫌だ、早速離婚が頭の中にちらつくようなものもまたいるわけです。でここでの箇所では、その男がその女と離婚する口実を、離婚といいますかですね、もし処女の印をその時見せられなかったら、この相手の女性は石打ちの刑にあって殺されてしまうんです。それでもね、口実を構えて、結婚した女性が処女であるにもかかわらず、でも、それを口実を構えてこの女と結婚したけども処女の印を見なかったと、ね、自分がその思いを遂げて、でそれで欲望を満たしたいがために、そして、気に食わないがためにですね、その、あらぬことを濡れ衣を着せる、そのような場合は、もしですね、男性の方が、そういう理由で悪口を言って、でそれで、処女ではないと言いふらすような場合は、18節にあります通り、その町の長老たちはこの男を捕らえて鞭打ちにし、銀100シェケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない、そしてなおかつ彼女を一生離縁することはできなくなります。銀100シェケルといえば、花嫁料の2倍ですね。結婚するときは、銀50シェケルが支払われるんですけども、その2倍をですね、この男はその相手の女性の父親に支払わなくてはなりません。イエス様が売られたのは銀30シェケルでした。その3倍以上の金額ですね。かなりの金額です。奴隷一人の値段が30シェケルでしたから、ですからかなりの金額を、相手側の父親に支払わなくてはならず、そしてなおかつムチ打ちの刑に遭い、そしてなおかつ、一生この女を離縁することができないということです。それだけのリスクをですね、その相手の女性に、濡れ衣を着せたわけですし、そしてなおかつ、そのような、19節にあります、彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである、イスラエルという神の国の一人の娘の一人の処女の悪口を言いふらしたから、ですから、一人の女性の純潔をですね、純潔でないと言って汚すことは、どれほどの罪であるのか、男性がその女性の純潔を純潔の女性ではないと言いふらすことはとてもものすごい重罪に当たるわけですね。逆に言えばですね、女性が男性に向かってそういう、純潔で、一生懸命妻のために働いて、妻のために尽くしているのにもかかわらず、なんか純潔的なところで嘘を偽りを言いふらして、それもまた大きな罪であるわけですね。最近の、なんか電車でですね、男性が、この人痴漢ですって女性に、突然、濡れ衣を着せられて、でそれで、社会的にも、地位を落としてしまって、でそれで実は痴漢ではなかった、冤罪だったっていうことが、それが後で分かって、でももう会社もクビになってしまった、社会的な信用も落ちてしまった、もう拘束されて、何ヶ月か経ってしまって、でも取り返しがつかないというような場合ですね、その濡れ衣を着せた相手の女性に対して何の罰則は今の日本ではないわけですね。 ですから濡れ衣を着せられた男性の側が、まあ、一方的に、社会的な地位を貶められて、まあ、そういう、まあ、映画とか、ね、まあ、そういうドラマもあります。いや実際に現実問題それが起こっているわけですね、今の日本においては。ですから相手にですね、それだけのリスクを負わせるような訴え、ね、相手が気に食わないから、ちょっとこの男気に食わないから痴漢に仕立て上げよう、ね、それでもし、それが濡れ衣だった場合、しっかりとした罰則を、まあ、本来しなくては与えなくてはならないんですけど、まあ、今の日本ではそういうものはないわけですね。でもイスラエルにおいてはこのようにですね、しっかりと、罰則が設けられているわけです。まあ、本当のところでしたら、ね、目には目、歯には歯ですから、ですから男性がこの女性に対して、まあ、死罪にあたる罪があるというようなものですね、この女のその処女の印を見なかった、処女ではなかったというのは、この女性を要するに死刑にすることもできるわけですけども、でも、それが、濡れ衣だった場合は、その男性ね、石打ちにされるのではなく、むしろですね、一生その女性を背負っていかなくてはならないという、まあ、その責任が要するについて回るわけです。まあ、しかしですね、もしその男性の訴えが真実だった場合、要するにその結婚相手の女性が結婚前のその純潔を保っていなかったということであるのであれば、まあ、その女性は父の家の門のところ、ね、その、まあ、ある一つの家の門のところにその女性は引いていかれ、でそこで、彼女は石打ちの刑に処せられるわけですね。でその理由が21節の後半の方を見ますと、その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱になることをしたからである、あなた方のうちから悪を除き去りなさいとあります。要するに父の家に対して、恥を被らせたということで、その父の家の門のところに、まあ、彼女を石打ちにしなくてはならない、父親としたら、もう本当にそれは、辛いことだと思います。しかしこれだけですね、あの厳しく、立法でその結婚前の純潔に関して定められているからにはですね、神様の基準としてはそれだけ性的な関係において、また結婚ということについて、また結婚前の純潔を保つということについては、それほど重要な位置づけであると、神様はここで我々に教えております。まあ、今の日本、今の世界の、女性の中においては結婚前に性関係を持つということについて何の、まあ、その罪悪感もなくなってきたんですけども、でも本来ですね、この2人は一体となるという奥義、これはとても偉大なものです。なぜなら夫婦の関係はキリストと教会の関係をもともと表しているわけです。そして夫婦の関係、これは本当に本来一対一の関係であり、そして一人の相手以外はないというそういうものであるわけです、本来であるならば。でも私たちはですね、キリストの花嫁であると、まあ、聖書に書いてあるから、まあ、私はよく、ね、教会はキリストの花嫁だ宣言してるんです。まあ、実際にそう書いてあるから宣言してはいるんですけども、でもその実態、私たちは本当にキリストの花嫁らしくないことを本当に平気で行っているわけです。私たちは生まれながらに、ね、罪を犯しているもの、キリスト以外の、ものに対して、キリストを本来主人とし、キリストを主とするべきを、キリスト以外のもの、まあ、自分自身だとか、あるいはお金だとか、あるいは誰か、ね、夫や妻、人間、そういう人をですね、キリスト以上に主人として、まあ、そのようにして霊的な関与を犯したりしているわけですけども、でも キリストはそんな私たちをですね、傷やシミやシワのない一人の清純な花嫁として仕立てるために、キリストは私たちのためにご自身を捧げられました。冒頭でもお読みしましたけれども、エペソ人への手紙の5章です。エペソ人への手紙の5章の25節からのところです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。ここを見ますと、本当に夫婦関係はですね、ただ単に性的な何か快楽を満たす相手みたいな、そういうそんなものではとてもない、もっと神聖でもっと偉大なその奥義であることがわかります。人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。これ原文直訳は一つ肉となる。要するに二つの肉体は一つの肉体に変えられるということですね。夫婦の関係はそのようなものです。今の現状の世の中の常識では、結婚前の純潔を保つということは何か古臭いことのように言われており、そして実際にもう平気で結婚の純潔は破られているような、むしろ破ることを推奨するような、そういうメディアの、そういう声が大きいわけですけども、でも聖書の基準では結婚前の純潔は保つべきだということです。しかしながら、結婚前のそういう純潔を汚すということが横行しており、そして私たち自身もですね、いかに体肉体が結婚前にそういう行為をしていないとしても、思いが汚れていたり、たとえ体が、体はそういう行為を一度もしていないとしても、もう思いの中は、いろんな汚れた思いで満ち満ちて、そうして、体は汚していなくても思いが汚れたままで、そうやって結婚して、そうして、本当に破綻していくような場合もまたあるわけです。どうしたらそこから救われるか、どうしたらそういう汚れ、私たち自身がもう汚れてしまっている思いとか体から救われるか、それはもうキリストしかないわけです。キリストは私たちを御言葉により水の洗いをもって清めて聖なるものとしてくださいました。私たちの汚れた思い、私たちのもう純潔を失ってしまった体、そうしたものをですね、ご自身で シミやシワやそういった類のない、何一つない、清く傷のない聖なる一人の花嫁としてキリストは整えるために十字架にかかられて死なれたんです。私たちのためにご自身を捧げられたんです、ね、夫たちを、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと書いてある通りです。イエス様は私たちのためにご自身の体を捧げられました。そしてキリストにあってですね、御言葉によって洗い清められます。キリストの血潮によって清められます。清められたなら、ね、イエス様の前にはシミやシワやそういった類の何一つない、ね、清く傷のない花嫁としてキリストの前に立たせられるわけです。私たちはこの世において諸々の穢れを受けます。実際に受けております。でもキリストがこのように自らの体を犠牲にして、そして私たちを再び洗い清めてくださいました。まあ、ホセア書っていうのが旧約聖書にあるんですけども、このホセアはですね、神様から、カインの女をめとって、ね、カインの子供たちを引き取りなさいと、神様に予言、まあ、それを予言するためなんですけども、で実際にホセアはカインの女をめとって、ね、もう婚前交渉で汚れて、もう子供もまで産んでる女をめとってっていうことをしました。でホセアはその女を、ね、神様から愛しなさいって言われて愛してるんですけども、で何人か子供を産んだ後にその女はですね、ホセアの元を出て行って、ね、会員をまたするようになってしまうんですね。イスラエルはそのように、ね、この会員の女のようにもう、神様を離れて裏切って、ね、会員し尽くした。でも神様はそんなイスラエルを憐れまれるんです。神様は再びホセアにですね、再び行って夫に愛されておきながら姦淫をしている女を再び愛しなさい。神様がイスラエルをそのように愛して、そのもう姦淫尽くして汚れているにもかかわらずイスラエルをそれでも愛するからだと言われて、でそれでホセアはですね、その姦淫の女を再び、ね、その女はもう売りに出されて、で金15シェッケルでホセアは買い取るんですね。そして言うんです、これから長くもう私のところに留まって、もう会員したり他の男のところに行ったりしてはならない。これが神様が会員の女である私たちにしてくださったことです。キリストの体という犠牲を通して許してくださいました。そしてあたかもね、もう会員を一度もしていなかったかのように、ね、キリストのその犠牲を通して一度も会員をしていなかったような清純な花嫁として私たちを再び仕立て上げてくださったんです。そうであるからには私たちはもはや世の汚れに戻ってはなりません、ね、一度会員をして、でそれでもう捨てられるべきものとなった。でもそれでもキリストの命というその代価をもって支払われて買い戻された。これからもう二度とそういう世のものに会員をしてはならない。であるからにはもう私たちはもうこの本当に許してくださった寛大な主人であるイエス様のもとに留まり続けるべきです。それでもなお、ね、そんなキリストを捨てて世と貫通をするのであれば、一体どんな、ね、罰が残されているでしょうか。もはやそうなれば、ね、贖いのための犠牲は残されておりません。キリストを再び十字架につけるようなことを私たちはするべきではないんです。キリストのもとに導かれているのであれば、このお方を主人として生涯、ね、添い遂げていくべきです。そしてまた肉の夫、肉の妻に対しては しっかりとですね、純潔と一致を保って、清く、相手に対して責任を遂げていくべきです。どうか結婚の関係において、この世における、妻や夫の関係においても、またキリストと教会という霊的な結婚関係においても、純潔と一致をしっかりと保って、幸いな命の育みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたがご自身を捧げられ、そして汚れた私たちを清くして、清い傷のないものとして栄光の教会として立たせてくださった、このことを感謝いたします。この世は汚れで満ちておりますが、また汚れを推奨するような空気で、時代の流れで満ちておりますけれども、しかし私たちはしっかりとこの身と心を清く保って、この地上における伴侶に対して純潔を保っていく私たちでありますように。そしてイエス様、あなたに対して、誠の夫であるあなたに対して、花嫁として、清められた花嫁として私たちを、主を清く歩ませてください。旧約においても幾度とも乙女イスラエルよと、処女であるイスラエルはと、あなたは会員の娘であるイスラエルに対して何度もそのように立ち返らせてくださいました。どうか私たちも立ち返らせてください。世の汚れ、それらをかなぐり捨てて、あなたにしっかりと添い遂げて、そして純潔を保って、あなたのふさわしいものとして、花嫁として歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。